恋仲とは恋したっているでも付き合ってないという微妙な関係、友達より近いけど恋人じゃない、いつも一緒にいるけど付き合っているわけじゃない、好きだけど告白しないというような繊細な関係。果たして恋の途中、すなわち恋仲にいる二人の関係が恋のど真ん中、つまり恋仲に向かってどのように葛藤し成長していくのかという具合に始まった、まさしく月9らしい王道のラブストーリー、うん、しかもね、福士蒼汰と本田翼という旬の二人を抜擢して満を持しての勝負だったはずなんだけど、なんとなんと初回視聴率 9.8という信じられないというか、もはや信じたくない低視聴率を記録してしまった、うん、当然ながらね、月9が一桁スタートとなるのは1987年4月に始まって以来初めて、うん、ちなみに今までの最低は2011年1月クールの大切なことはすべて君が教えてくれたの 12.1 だっただけに、かなり大きく下回ってしまった、うん、でこの結果はね、フジテレビの屋台骨をも揺るがすことになりそう、うん、というのも上層部はこの恋仲に対して並々ならぬ期待を寄せていた。例えば日刊スポーツウェブサイト6月30日付のコラム梅チャンネルによると、1990年代に東京ラブストーリーなどのヒット作を手掛けてトレンディードラマ時代を確立した太田徹常務は、昨今のテレビはオリジナルでラブストーリーをやれる枠がほとんどないと現状を語り、月9は基本はオリジナルラブストーリーをやり続けなければいけないという思いで恋仲をやると力を込める、1話完結ではなく視聴者の根気を持続させなければならないラブストーリーは脚本家の力量が問われるジャンルでもある、ここを突破できる脚本家が減っていることも恋愛ドラマが細っている理由の一つと言われる、恋仲では現状打破を若い感性に託した、脚本の桑村さやか氏はフジテレビヤングシナリオ大賞出身の33歳、藤野亮太プロデューサーも33歳だ、自らも33歳の時に東京ラブストーリー101回目のプロポーズを連発した太田氏は、30代前半は一番視聴率を取りそうないい時期と期待を寄せる、一方枠の育成という視点から月9のラブストーリー路線を支持しているのは、踊る大捜査線、ロングバケーションなどのヒット作で知られる亀山千尋社長だ。月9はこのところ極道ものの極悪願望、続編もののヒーロー、時代劇、信長コンセルトなど、あらゆるジャンルに手を広げているが、今一度枠のコンセプトを明確にするよう制作現場に指示したことを定例会見で明かした。枠のカラーをきっちり決めれば、その枠に才能が集まってくる。この枠はラブストーリーの枠なんだと思うと、そういう才能が集まってきて、新たなストーリーの作り方を生むことができる。サスペンスの次は軽いラブコメという具合では、見る人に視聴習慣がつかない。この時間帯にここに行くとこんな感じのものが見れるという流れを作ることが大切とまで語ってたんだけど、ではどうしてこんな悲惨な結果になってしまったのか。まあね、一言で言うと古臭い、うん、特に第一話は何年も前の回想シーンだったとはいえね、スマホが浸透して LINE なんかでつい1秒前の相手の心情までもが見えてしまう現代、昔のラブストーリーのようなすれ違いなんていうのも生まれにくいし、お互いの心が全く読めないっていうこともなくなってきてるわけで、うん、でそんな環境にある現代の20代前半に向けてラブストーリーを発信したいっていうことでいくと、脚本家とプロデューサーが33歳のコンビっていうのも決して若くはないわけで、というか生活スタイルや恋愛感情に関して決して当事者じゃないんで、結局はね、フジテレビ上層部も納得してくれるあのトレンディードラマ路線をなんとか現代でも通じさせようっていう感じでしかない、うん、本当に思い切って同じ20代前半に脚本までもは無理にしても、企画原案プロットぐらいまではね任せてみて、それを33歳がオブザーブするっ っていうぐらいまでいかないと、今の若い人たちがテレビで見てみようとするようなラブストーリーのドラマはもはや作り上げることはできないんじゃないかと、うん、ということで、とにもかくにも恋仲、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。